にもこうやって弟子ができるんです、天国でね。でもその天国に行く前にこのルーマニアの若い子たちを連れてくることができたのは私にとって幸せです。本当に神様ありがとうございますと心から言いたいと思うんですが、彼女たちだけじゃないんです。他にもルーマニアの私の住んでいる町にはですね、日本に興味のある若者がたくさんいます。ある日、その文学部の若者が私に会いに来てですね、先生質問がありますとこう言うんですね。文学部ですからちょっと文学の話をしますって彼が言うんですよ。質問させてくださいってこう言うんです。トンネルを抜けるとそこは雪国だった。知ってますか皆さん、この小説川端康成ですよね。その最初の一節を引いてきてですね、彼が私に聞いたんです。川端はなんでトンネルを抜けて雪国なんでしょうかって私に聞いてきた。笑うでしょ。でも笑うんですけどね、彼はこう言うんですよ。先生、これは象徴的な意味があるんですか。川端はどうして眠っていたけれども目が覚めると雪国だったって書かなかったのか。どうしてトンネルを抜けるとなのか。淡々と私にね、彼の考えをこう言ってくるわけです。僕は川端がそのトンネルの前はね、まあ雪国じゃなかったんだと思う。でもトンネルを抜けた後のこの雪国のコントラストがすごいんだという、トンネルというのは現実ですけれどもね。でもその闇を通って雪国で、黒いこの漆黒の中から白い雪国で出てくるということを見て、これは精神的な霊的な意味合いあるんですよね先生とかって私に言われたんですけど、いやー、彼は将来文学博士にでもなった方がいいんじゃないかなって思うぐらいですね、深く読んでるなって私は思いました。でも私、彼がそういうのでですね、川端がそういうふうに言ってることをちょっと考えてみたりしたんですけど、あ、なるほどな、日本文学も捨てたもんじゃないんです。本当にそういうふうに作家の人たちもそういう驚きといいますかね、個人的な体験だったと思うんですけど、でもその中にやっぱり自分のこう冷静というか、自分の思い、川端がクリスチャンだったかどうかは、まあ、それは知らないんですけれども、でも川端さんのその思いをこう文章の一番最初にボンとこう投げ出すとこういうね、でそれをこう読んで、全部本を読まなくてもその部分だけでもたくさん受けることができるとこう彼が話をしてくださった。そんな話があってですね、2日後ぐらいにですね、今度はユダヤ人のある若者が私のところにやってきました。ユダヤ人のメシアニック獣のところに行ってる子ですけど、彼も日本文学が好きでですね、私にですね、他の文学の作品の出だしの部分をこう言ってきたんです。先生、すごいですね、日本のある作家は自分の猫の名前にユダヤ的な名前をつけて、この人はユダヤ人なんですかって、誰ですかって、夏目漱石ですって言うんですよ。夏目漱石ユダヤ人って言うんですね。そんなバカだって思うんですけど、私読みましたよ。ルーマニア語ではですね、イエウモタンと訳されてるんですけれども、日本語では我が輩は猫であるとか言うんですね。我が輩は猫であるという夏目漱石のこの本を読んでですね、訳された本を読んで、彼はその訳された本が誤訳されているのをそのまま読んで、捉えたそうです。我が輩は猫である、名前はって言うんですね。どんな名前か、ユダヤ的な名前だって言うんですよ。えって思いましたでしょ。我が輩は猫である、名前はまだないなんです。アドナイじゃないんですよ、まだないって言うんです。ユダヤ人の人が自分の猫にまだないって、その時彼は言ったんです。まだないっていうのは、可愛い子ちゃんっていう意味があるそうですね。なんか俗語であるそうです、ユダヤの言葉の中にね。そんな名前をつけるんだから、絶対に夏目漱石はユダヤ的なバックグラウンドを知っていたんだろうかって、こう私は彼の話を聞いて、ってこう思ったんです。名前はまだないってこう言うんですね。 それを読んで私は猫じゃなくて狐に包まれたような気持ちになったんですね。何が言いたいか、皆さんね、文章というのは恐ろしいものだとこう言いたいんです。どんなようにも読めるし、どんなようにも解釈するし、ユダヤ人だったらマダナイは名前なんですよね。名前はマダナイ、マダナイちゃんが活躍するお話ですけれども、でも日本人はまだ名前が付けられていない、だから名前は本当はないはずなんだって思うんですけど、でもそういうものではないということをやっぱり日本人思っちゃうんですけどね。でも神様っていうのは面白い方です、ね、ユダヤ人のその若者に会って、彼が猫の名前がまだないだと受け取って、私は文章は恐ろしいと思いましたね。そしてまた読み方も恐ろしいと思いましたね。これが聖書だったら皆さん大変なことになりますよね。私たちも聖書を読んでるんですけど、時々まだないのか、それともまだないが名前なのか、そんなふうにこう捉えています。だから文章をこう捉える力というのは時々魔物のように扱われることがあります。同じ文章を読んでいても私たち全然別のものをこう受け取ったりすることがありますから、私たちそういうことを本当に注意していかなければいけないなとこう思います。聖書もそうですよね。皆さんね、読んでるんですけど、なかなかいろいろなこう解釈と考え方があってですよ、皆さんどういうことを信じている、ああいうことを信じている、歴史的 変遷の中でこんなになってこう言うんですけど、昨日の中川先生の講義を聞いて、うちの家内は寝てたと言うんですけれども、でも眠たくなった人もたくさんいらっしゃると思うんです。でも中川先生の結論は、前再臨説が、ほぼ聖書的だという言い方をこう最後にされていて、あ、それを言うために歴史的変換やら、こんなのもあって、あんなのもあって、あんなのもあって、こんなのもあって、こんなのもあってって、いろんな読み方を先生が教えてくださったのを受け取っていらっしゃいましたか、皆さんね。実にこの終末論なんていうのはですね、本当にもういろんな考え方があって、そしていろいろな人たちが自分たちの好きなように解釈してですね、使うんですよね。いや、使ってきたんです。ですから、キリスト教だけじゃなくて、異端の人たちが一番使いやすい、教義が、終末論なんです。最後が来るぞ。明日終わるぞ。クリスチャンたちもまた誘惑に、置かれていますね。言いたいんですよ。何年何月に定居が来る。これ言いたいんですよね、誰かね。でも皆さん聖書を読んでますよね。聖書の中にたった一つだけイエス様がこう言ってるんです。で、来るんです。イエス様来られるんです。終わりも来るんです。でも、いろいろなことが終わりの前に起こるんですけれども、終わりではないってイエス様言ってるんです。そしたら、弟子たちがイエス様に言いますよね。それはいつですか？いつなんですか？ね。皇帝、アウグスティスの何年とかですよ。イエス様が生まれになったから何年目とか、そういうふうに弟子はイエス様に言ってほしかったんだと思うんですけど、イエス様はそこで弟子たちに言われたんです。それは誰も知らないって言われた、天の父だけが知っていて、私も知らない。イエス様さえ隠されたことを私たちが言ってはいけないんです。でも、その再臨、イエス様が来られてからですね、その後のタイムスケジュールというか、その後、パチッとこう並んでいるのは、だいたい7週とかですね、1000年とかですね、そういう時間のスパンがはっきりしてますから、その景挙という、その種の再臨ということが起こって、あとはですね、きちきちっと大部聖書に時間が書かれてるんです。問題は、その始まりがいつかっていうことについて、イエス様は、そして神様は、隠されているところがミソなんですよね。ですから、異端の人たちも聖書を使って、明日再臨が来るとか、異端の人たちも聖書を使って、いろいろなことを言ったりするんですけれども、私たちはそういうような時代に今生きています。それでも、終末論はキリスト教の中でも大切な教義であり、聖書で読み解くことのできる将来的な事象の最後の部分で信仰者に与えられている大切な希望でもあります。近年、キリストの十字架による贖いの福音を知って救わ れさえすれば、あとは天国に行けるのだから大丈夫と、大雑把に福音を捉え、学びを深めたり、自分たちの持っている将来の希望について、はっきりと説明できないキリスト者が増えているんじゃないかなと、私は思います。夏の修行会でこの課題について話さなければならないと分かってですね、最初は教派による終末論の違いについて説明しようと考えていたんです。今から6ヶ月前は。最初に私がレジュメを出したときに、マイヤー先生や松林さんは困惑されたと思うんですけど、大体中川先生が昨日やったような線で歴史的変遷とかそういうのを喋ろうかなと思っていたんですけれども、私が6ヶ月前に祈っていくとですね、神様が私に混乱を与え、また神様が私にはっきりとあることを答えてくださいました。そんなあんな人がこう言ってる、こんな人がこう言ってる、歴史的にこうだ、歴史的にああだ、こんな説もある、あんな説もあると言ってる場合かと聖霊様が私に語ってくださったんです。そしてその後に聖霊様ご自身が私にこう深く探ってくださったんですね。じゃあお前は何を信じてるのかって、もう一度自分に終末論について考えるように神様言われたんです。私はアメリカの保守的な神学校で神学を学びましてですね、そしてそこではですね、昨日中川先生が教えてくださったように、どれが聖書的か、またいくつかの考え方、前妻隣説、後妻隣説、観難の前、観難の後、観難の真ん中、いろいろなこと、または千年期にもう入ってるんだという人もいれば、千年期なんかないんだといういろいろな見方があって、どれが起こるかはそれが起こってみないと分かりませんよみたいにいろんなことを投げられて、それは聖書的だったかもしれないし、聖書的でない情報もいただきました。もちろんそういうのは私たちが反論すべき情報として与えられたんですけれども、いろいろな情報を与えられてですね、そしてその中からどうぞそれを説明しなさいみたいに教わったんです。で、私は大体ですね、多くの人たちが前妻隣説を信じているので、昨日の中川先生と同じように前妻隣説が一番聖書的であろうと捉えていたんですけれども、神様がそれじゃあその前妻隣説、お前の信じている前妻隣説っていうのは何かってこう聞かれたときに、ね、昨日の中川先生の講義、前妻隣説が聖書的であるとこう言いましたよね、皆さんね。その前妻隣説って何ですかって説明できますかって言われたら、皆さんね、説明しなければいけないんですよね。神様が私にこう言いました。お前が信じているその部分を確信持って説明したらどうかって言われたので、私は、じゃあそうしますって言って、1ヶ月ぐらい前に変えてですね、新しいレジュメをこう送ったときに、先生が、そうですかとこう言ってくださったんです。そういうことでですね、私は自分の信じていること、そしてまた自分が希望として持っているこの再臨、また景況、そしてまた終末について皆さんにお語りしたいと思います。私がそう思っているんですから、アーメンという必要はございません。他の人たちもいます。でももし、アメンと言って、お互いにその御国の希望というか、終末の希望を共有できるとすれば、それは素晴らしいことじゃないかなと思います。内村勘蔵という人がこう言っていますね。十字架が聖書の心臓部であるなら、再臨はその脳髄であろう。再臨なしに十字架は意味をなさない。したがって我々クリスチャンは、再臨の信仰の立場に立って、聖書を痛感する必要があるとこう言っているんです。イエス様が帰って来られる、再臨されると信じていらっしゃらない方はいませんよね。私は信じています。帰ってくると思います。そしてイエス様が再臨し、また地上で千年王国を作り、そしてその千年王国が終わった後、また別の新天地が現れるんだということを私はヨハネの黙示録から読み取ることができます。それを少しある日本の牧師先生がまとめているやつをちょっといただいてきたんですけれども、ちょっと次を出してくれますか。これの次ですね。はい、 ちょっと図にしてまとめてみました。こういう図見たことありますか、皆さんね。大体こんなもんだということですね。前巻断記の、前再臨節ですね。ここでいくつかのポイントを皆さんとこう共有していきたいと思うんですけれども、まず、最初にですね、兵庫、再臨と最後の神殿というテーマを私つけたんですけれども、兵庫と再臨というのがあるというふうに信じている人たちがいます。私もそのように信じていますけれども、まずですね、今私たちがいるのは、あの十字架の復活と昇天と聖霊降臨とありますけど、キリストの初臨からまたキリストが次に来られるというその間の教会時代というところに私たちはいます。そして私たちはその恵みの福音を聞いて異邦人としても救われ、また神のアブラハムとその子孫に属するユダヤ人たちはメッシアの王国の約束を聞いていて、そしてこの教会時代にそのメシアが来た、いわゆるイエス様としてメシアが来られたということを御国の福音としてユダヤ人たちは聞いていくわけですね。そしてこの教会時代、私たち生きてるんですけども、次にやってくること、聖書を読んでいくとですね、キリストの復活再臨と教会の兵庫があって、患難時代に入り、そしてその後キリストの地上再臨、そして地上再臨と一緒にイエス様と一緒に私たちも帰ってきて地上で千年の間治めて、その後、サタンがですね、縛られて、そして千年王国が終わり、新しい新天新地。これは、ヨハネの黙示録の21章のところから、先のところになりますけれども、こういうふうに書かれていくわけです。この、まあ、終末感というのは、だいぶクラシックなものだと私は思っているんですけれども、でも私もあの他のいろいろな情報を聞いてですね、いろいろなことをこう考えてきたんですけれども、でもすっきりとまとまっているポイントが2つ、私今日話したいと思うんです。1つは、兵庫ということであります。このことについても皆さんにお聞きしたいと思うんですけれども、皆さん、自分が兵庫されると、思いますか。自分は提供されるかな。あのレフトビハインドという映画がありましたよね、アメリカでね。ニコラス・ケイジのやつ見たんですけど、かっこいいですよね、残された人たちね。残りたいなぁなんて思ってる人いませんかね。初代教会の信仰はですね、明日にでも兵庫が起こってもおかしくないという視点で、信仰の完成という課題を語り、兵庫に備えて聖化、清めを求め、迫害にも困難にも耐え忍びながら、その日、いわゆる主が来て私たちを引き上げてくださるね、その日を待ち望んでいたとこう言えるでしょう。先ほど読んだテサロニケの手紙のあたりがですね、そうだと思うんですけど、私はこの兵庫という考え方は、実はあのユダヤ的な考え方というよりも、むしろあのパウロが新約の教会の中で兄弟たちに語った、いわば奥義といいますかね、その主を信じて主のものとされた教会の、それは教会ですからね、ユダヤ人で信じた人もイエス様を信じて救われた人もそうですけど、異邦人でイエス様を信じた人も、この約束があるんだ、これが私たちの希望なんだと言って、パウロは初代教会にこう語っていたようです。先ほど岡田先生の話の中でもありましたけど、パウロの時代にも伝道は楽ではなかったようですね。いや、むしろ楽ではなかったというよりも、ユダヤ教というその深い根がある中から、あるグループの人たちがユダヤ教と決別してキリスト教を始めたわけです。それはルーツは同じように見えるんですけれども、でも根本的な考え方や見方、霊性については全く別なものが生まれてきたように、いや生まれてきたわけなんですね。それはキリストを通してということは、ユダヤ人に対しても そして異邦人に対しても救いなんですけど、これは神様のいわゆるその普遍的な救いの計画なんですよね。神様はユダヤ人しかお救いにならないというわけではないんです。神様はすべての人を救うためにイエス様をお与えになられて、十字架を通してすべての人を救いたいと思われた。しかし聖書の中にはユダヤ人と異邦人とこう分けられて書かれていますけれども、なぜならば当時はユダヤ教というその考え方が非常に強かった。いや、ユダヤ教しか実はなかったわけです。キリスト教なんていうものはなかったんです。でもそのキリスト教というものがなかったところから、パウロがイエス様を信じること、イエス様を救い主として信じることによって救われると言って、キリスト教を始めたときに、もちろん異端視されたでしょうね。もちろん、ユダヤ人からも迫害されね、ユダヤ教の人たちからも迫害され、また当時のローマからも迫害され、多くの人たちから何かイエスという十字架につけられた罪人を信じているグループらしいとこう言われて、彼らは本当に肩身の狭い思いの中でですよ、それでもパウロは神様の技を表しながら伝道を続けていった。イエス様の弟子たちも同じように伝道を続けていって、キリスト教がどんどんどんどん成長していって、そして今私たちは当たり前のようにキリスト教じゃんってこう言ってるんです。すいません、横浜言葉で。でも、本当にね、その時代にパウロがその信徒たち、兄弟姉妹たちを励ます言葉の中に、明日にでも主が来られてもという、そういう言い方があったんです。神様来られるんだよ。もちろん、弟子たちは見ているんです。使徒行伝の最初のところで、イエス様が復活されて、ペンテコステの前に、イエス様は弟子たちの目の前で天に上がっていかれるでしょ。その時、言われましたよね。イエス様はまた帰って来られる。あなた方がこれを見ていると同じように、イエス様帰って来られると、こう、約束があったわけです。ですから、弟子たちの、そのキリスト教の出発のところから、イエス様が帰って来られる、主が帰って来られる。これはキリスト教の大事な基本教理であり、希望なんです。イエス様が帰って来なかったら、私たちの信仰も、私たちの信じていることも、私たちの立っている、何なんですかっていうことになるんです。今の世の中は、何なんですかでもいいじゃないですかって世の中言うんですけれども、私はこの信仰に立っています。信じています。主は帰ってこられるんです。イエス様は帰ってこられる。そして、帰ってこられるんだったら、皆さんイエス様に会いたいと思いませんか？非常に単純な質問ですけれども、でも皆さん、イエス様は帰ってこられるの？ああ、そう。でも僕忙しいからって会いに行かない人もいると、聖書に書いてますよね、皆さんね。婚礼に招かれてもね、牛を買ったからいけないとか、結婚したからいけないとか、ね、ポケモン GO やってるからいけないとか、どんなこと言ったっていいんですよ。でもイエス様が来られるということを信じる。そしてイエス様が来られたら、もちろん私たちはそこにいたいという気持ち。それは、やはり今、聖霊様が与えてくれなければ、私たちこう、燃えるような思いを持てないのかもしれませんが、でもパウロはその信徒たちに励ましを与えていたわけです。主は明日にでも帰ってくるよ。だから私たち神様に会う備えをしましょう。旧約の預言者も言ってるじゃないですか。主に会う備えをしなさい。あなたたちがまだ会えるうちに、会うことができるうちに主に会う備えをしなさいとこう書いてあるわけです。でもパウロはテサロニケの先ほど読んだ14章のところでですね、確信に満ちて言ってるんです。まず、死んだ人から引き上げられ、私たちも一瞬にして空中で主に会うんですっていうことを言ってるんです。ここにしか書いてないから、まあ、確率は低いかななんて言って、聖書を信じない人たちも中にはいるらしいんですけれども、でも私は、使徒の空中再臨ということを本当に真剣に考えて、それはある。そして私も備えをしなければいけないと思っています。余談ですけれども、 私の知っているルーマニア人の牧師でですね、もう天に帰られたんですけど、マーク・ニッキーフォーという先生がいました。彼は素晴らしいバプテスト派の説教者だったんですけれども、ニッキーフォー先生は共産党の迫害の最中、ルーマニアのバプテスト教会をめぐってですね、説教をし教会を立て上げ励ましてきた素晴らしい方だったんですが、そのニッキーフォー先生のメッセージ、だいたい10回説教して8回ぐらいは景気の話しかしないんです。だから皆さんはそのまあマーク・ニッキーフォー先生をですね、ミスター・景気と呼んでいたんですね。先生が教会に来ると景気の話が聞けるってこうね、楽しみにしていたんですよ皆さんね。でも共産党のそのね、迫害が激しい時代です。もう説教を普通に聞くのだって大変な時にですよ、マーク先生が来る、あ、今日は景気の話だってみんな心躍らせて教会に行ったと言うんですよ。そしてニッキーフォー先生は講壇の上から生徒の方々にこう言うんです。主は来られます。チャウチェスクがね、まだ地上で権威を、私たちの前に権威を振るっていても、チャウチェスクが倒れても、そんなのどっちでもいいんです、主が来られるんですってマーク先生は話し続けたそうです、ね、そして信徒の人たちはみんなそのニッキーフォー先生の話を聞いて励まされたというんです。私たちは迫害を受けて本当にその共産党の圧力の下にあっていろいろな苦しい思いをする。ある人はね、お給料もらえなかったり、もう昇進できなかったり、ある人は学生を辞めさせられたり、いろいろな苦しみが信徒の中にあったんですけど、でもこの苦しい地上の中で主は私たちに目を留めていてくださっていて、そして私たちをその時一緒に天に上げてくださる、あ、なんと素晴らしいことかとこう思ったって言うんですね。その時代の信徒の人たち、お年寄りの方々、私もよく交流があります。ある時ニッキーフォー先生は、ブラシオフという町のバプテスト教会に行きました。そこのバプテスト教会の牧師先生、主任牧師は、なんと秘密警察と、通通の先生だったんですね。で、秘密警察が、まあ、その先生はこう、まあ、お前は、ね、秘密警察と、まあ、いろいろ情報をくれるからってしっかりやってくれって言って、秘密警察と手を結んでいるような先生がいたんです。ところがバプテスト教会ですから、ニッキーフォー先生はその教会に行って説教をするということがあったそうですが、その牧師先生、まあ、コルネール先生というんですが、そのコルネール先生がニッキーフォー先生を呼びして、ニッキーフォー先生に注文をつけたというんです。先生、今日はよく来ていただきました、早速ですけれどもお願いがあります。先生、今日は景気の話はしないでください、はっきり言いました。ニッキーフォー先生笑いながら、あ、そうですか、まあしないと思いますけど、聖霊に導かれるままですからね。講談に上がる一歩手前でまたコルネル先生が言いました。景気ダメですよ、景気ダメよ。ニッキーフォー先生、わかりました、大丈夫ですよって、で上に上がってですね、ルマリエの教会講談の後ろに席があるんですけど、コルネール先生、その主任牧師がですね、今日はあの有名なニッキーフォー先生が来てくださっています、説教を喜んで聞きたいと思いますって、くるって自分の席に帰る前に、景気ダメですよ。ニッキーフォー先生立ち上がってですね、兄弟姉妹の前に立った時にですね、皆さん、聖書にはいろいろな恵みが書かれていますけれども、私はこの聖書の恵みの中で一番素晴らしいことをお話しします、教会の景気についてって言ったら、コルネル先生、ちょっと待ってね、こう立ち上がったんです。立ち上がったコルネル先生の肩を先生が押さえて、まあまあまあコルネル先生、あなたはそこで座っててください、あなたには関係ないことです、あなたは絶対に景気されません、とんでもないこと言いましたね、マーク先生ね。でも、その話は有名な話なんですね、ルーマニアのクリスチャンの中で。信じていない人は、敬虚されないっていうことです。でも、マーク先生がそのように敬虚を語り、また迫害をされている苦しき、ね、教会の人たちが、主が再臨される、そして私たちはまず空中で会うんだっていうね、その希望を持って、信仰をこう強く持っていたことは、私はそれは注目するに値することだと思います。 私たち便利になれば便利になるほどね、あんまり終末論とか閉挙とか言わなくなるんですよね。スモールグループで韓国の佐奥先生がね、私が子供の頃は韓国が貧しかったので、貧しくて苦しかったので、よく終末論について語りました、聞きましたとこう言われてたんです。苦しいから終末論を聞いたんでしょうか、苦しいから終末論が必要なんでしょうか。私はそうは思いません。でも残念なことに、だんだん豊かになって、私たちの心をこう惑わすものやね、本当に大切なものじゃないものがどんどん私たちの周りで満ちてくると、あんまり終末論とか景況のこととか語られなくなってくるし、実に今あんまり聞かないですよね、景況の話とかいうの。でも私はニキーフォー先生が景況の話をしているのを聞きました。それは神様がパウロに与えられた異邦人、キリストの十字架を信じて異邦人でも救われ、イエス様のものとされた人に与えられている本当に大きな恵みだとニキーフォー先生語ったんです。ユダヤ人にも提供される可能性がある。それはイエス様を受け入れた人たちは、教会時代にイエス様を受け入れたユダヤ人も提供されると言われているんですけれども、その先生はね、でも提供はそういう意味で素晴らしいことだと先生は言い続けてきたんです。私たちにとって景挙というのは夢物語でしょうか。レフトビハインドというのは映画の中だけの話ですよね、今はね。でもニッキー・フォー先生のお話は、これは私たちの現実ですといつも語っていたんです。そして現実というだけでなく、次に起こる、天から起こる大きなイベントがおそらくこの景挙である。でも私たちは一瞬のうちに挙げられて主に会うとこう書いてますから、私たち高所恐怖症だからって心配しなくても大丈夫じゃないかなと思います。他のルーマニア人の友達でですね、アメリカで元バプテストの牧師をやっていたんですが、あることがきっかけで彼はバプテストの牧師を辞めてしまったんです。でも彼は牧師を辞めたわけじゃないんです。バプテスト教会を辞めて彼は別の教会を始めたんです。アメリカで初めてのスカイダイバーの教会。スカイダイバーってわかりますか？高度3000メートルまで上がってですよ。そこからパラシュートで降りてくるんですよ。彼は土曜日になるとスカイダイバーのクラブに行ってですよ。そして3000メートルからパラシュートを背負って降りてきてたんです。そして、実は私も彼を訪ねて行った時にですよ。彼が土曜日にいいところに連れて行ってやろうっていうので、連れて行ってもらったら飛行場に行ったんです。パラシュートを彼が背負ってですね、そして私にもなんかこう金具みたいなのつけられてですね、そして彼のお腹にこう私の背中をひっつけてですね、彼が私に言ったんです。先生、景挙を信じていますかって。もちろんですと思ってたら、準備しましょうって言ってですね、3000メートルまで連れて行くんです。準備できていないということは怖いですね。金曜日に言われていたら逃げていたかもしれませんが、私も一度だけその先生と一緒に3000メートルからジャンプしました。ね。でもパラシュートがありますから皆さんね、大したことじゃないんですよ。でも最初は大したことでした。死ぬかと思いました。風がね、もうこう自分の方をこう打って。でも、ファーッと降りてですよ。ああ、ダメだ、死ぬって思った瞬間に、私は不思議な体験をしましたね。不思議でも何でもないんですけど、実は空気だと思ってる、その物質は空気なんですよ。でもその空気っていうのは、ね、人間を飛び降りたらすぐにベタンってこう行くんじゃなくて、ゆっくりこう降りてくるんです。やっぱり地面と3000メートルの飛行機の上の間に何かがあるから、その空気っていうのは、ね、やっぱり物質なんだっていうのが、支えられてるんだっていうのが分かるんですね。だから飛行機飛ぶんですよ、皆さんね。でも本当に私はその3000メートルから飛び降りて1秒で地上について死んだんじゃなく、本当にパラシュートなしで数分間こうずっとこう落ちてくるのね。それもすごいスピードですけれどもね。でも私は体験しました。そしてその時、ね、900メートルのところでパラシュートが開いて地上に帰ってきた時に、彼が、私の友達のその若い牧師が、同じ年なんですけど、今サンフランシスコで牧師やってるその彼がドヤ顔で私に、どうだ、わかったかってこう言うんです。うちの教会のメンバーはみんな景況 現実的に受け止めてるよって、それはちょっと意味合いが違いますけどね。でも彼らはね、飛ぶことに慣れてるんでしょうけど、でも彼に私は言いました。その時一瞬って書いてあるから、さっき滞空時間何秒何分ありました、10分も15分もあなたたちが上でこう踊ってるみたいにはね、ならないでしょう。あなたたちは下に向かってくるけど、ケーキは上に向かって一瞬でって、そういう話でしょって彼に言ったら、彼やられたって勝手に言ってたんですけどね。でも私はそういう空中再臨、イエス様が来られて私たち空中で会うんだということを信じています。そしてそれは教会の望みです。初代教会の人たちはそのことを信じていたんだと思います。敬虚にはもう一つ意味があります。それは十字架の救いの関連性です。私たち十字架によって救われました。罪許されました。そうですよね皆さん、十字架によって罪許されたんですけれども、あんまり許された感じしないでしょ。でもね、神様はね、この後にね、観覧機を用意してるんですよ。神の怒りが地上に注がれるんですよ。ね。そして、とんでもないような苦しみが地上に来るとこう言うんです。でも、十字架にイエス様がつけられたのは私の罪のためだ。私の贖いのために、私の救いのために、十字架にイエス様がついてくださったんだということを信じている人たちは、実は十字架のゆえにそういう神様の怒り、そういう神様の裁きから逃れられるんだということを聞いたこと、もしくは感じたことがありませんか。神様はなぜこんな軽挙というような話をパウロを通してしているのかというと、実は十字架を信じていることにはそういう意味もあるんです。神様は自分の子として、十字架を信じた人は神の子とされるって書いてますよね。それは特別な、ね、身分なんですけれども、でも、軽挙が起こるまでは、私たち、全然それがわからないんです。でも、軽挙が起こった瞬間に、それが、白黒、はっきりわかるんです。軽挙された人は、一瞬にして新しい体に変えられて、そして、神の子として、イエス様のものとして、その後ずっと、まあ、天国に行き、その後また地上に帰ってきて千年王国を過ごし、そしてまた新天新地に入っていくんだということなんですけれども、敬虚されてから先のことはずっとイエス様と共に私たち過ごすということですけれども、それは十字架にあがなわれているゆえに私たちはこの特権に預かるんだということなんです。それを知らない人たちは困難時代を通るということなんです。そして困難時代にもどうやら宣教も行われているようなんですけれども、どうやら十字架を知っているクリスチャンの中でも困難時代に残っているレストビハインドされている人たちがいるのを見るとですね、やっぱり神様の特別な計画があるんじゃないかと思いますが、全ての人が残されるわけではないと私は思うんです。ふっと私は思い出しました。今から5年前に東北の大震災がありましたよね、皆さんね。大震災の時にクリスチャンは被災地にどんどん入っていきました。今年も、ね、熊本の震災がありましたけど、クリスチャンどんどん入っていきましたけど、あの5年前の大震災の時に私入っていった時によく覚えています。クリスチャンたちが、今、キリスト教を語っちゃダメだ。今、福音を語っちゃダメだって言われたことに、私はショックを受けたんです。私はいつもいつもこんなことするから皆さんに嫌われてるんですけど、どうしてって思って、私は語るべきだと思って、その時から福音を語ったんです。だって昨日まで時が良くても悪くてもって言ってたのに、今日はこんな災害があるから、ね、その災害の人たちの心を考えてみたら、心を考えるからなおさらのことイエス様しかって言うじゃないですか。でも日本の教会が、いや今は福音を語らなくて正解だったなんて言ってたの、私は恥ずかしく思うんです。大患難時代が来たらどうですか。神様きっと、あ、日本の教会は軽挙した方がいいんじゃないかなって思うんじゃないかと思いますよ。そんな十字架を知っているんですけど、 でも患難時代に宣教ができる人たちは本当に強い人たちだと私は思います。でもそうじゃないクリスチャンたちは患難時代を通らないで神の怒りを見ることなくイエス様のところに帰っていけるということは、私たちそれを幸せだと恵みだと思わなければいけないと私は思います。言われても分かることじゃないと思いますが、でも祈っていただきたいなと私は思います。2番目に患難時代について喋りたいと思ったんですけれども、先ほど言ったようにいわゆる軽挙されて、そして患難時代が来ます。患難時代についてはあまり語る必要がないと思います。なぜならば私は軽挙されちゃうんですから。でもある人にとってはですね、こういう人もいるんです。この患難時代の最初に軽挙されるっていう人たちもいれば、ちょっと患難時代を味わってから軽挙されるっていう人もいるし、昨日中川先生言ってたでしょ、患難時代の最後に軽挙されるっていう人もいましたよね。昨日の中川先生のね、お話をよく聞いてた人は、この言ってることがよくわかると思います。前患難説、前患難、中患難、後患難期、再臨説とかいうのがそういうことですけども、でもそういうことを私たちはっきりと頭の中でね、覚えていたと思います。でも、私たちが説明するときにこの図覚えておいてくださいね。クリスチャンだから患難期は関係ないんですけど、でもある人は患難期の真ん中でとか患難期の最初で、ある人は患難期の後でとかいう人たちがいるんですけれども、でも私が信じているのは、私はイエス様と上に行きますが、その後地上で神の患難が訪れます。神様が注がれる患難が訪れます。その中でユダヤ人の神殿がとか、荒らすに組むべきものがとか、いろいろなことが書いてあるんですけれども、でもなぜ神様が最後の患難期を用意しているかというと、これは皆さんもよくわかることです。かたくなな人たちがいるからですね。そしてそのかたくなな人たちが救われるために、神様はもう最後にわかんないのかって言って怒りを注ぐんです。そしてその怒りを注ぐだけではなく、その患難期の時代の中にも神の計画があって、そして最終的にサタンの手下である、サタン自身じゃないですよ、サタンの手下である者たちが縛られてですよ、その患難時代の最後に結構、やっつけられるということなんですけれども、でもそのやっつけられる工程を見てですね、苦しんでいる人たちが、ああやっぱり神様なんだ、ああやっぱりイエス様が主なんだって言って、イエス様に立ち返るということを患難時代にするというんです。やっぱりお仕置きしないとね、治らないことがある。叩くな叩くなって言うけれども、本当に痛い思いをしないと人間学ばないこともあるのかななんて思っている人もたくさんいらっしゃると思います。だから何か災害が起こるとね、あ、これは神の裁きだってクリスチャンじゃなくても言うんです。日本人でも何人でも。でも私たちは肉的に分かってるんですよ。肉的に悪いことをしたことに関する裁きは来るなっていうのはクリスチャンじゃなくても肉的に分かってるんです。私たちのこの DNA の中に、全ての人間の DNA の中に悪いことをした裁きが必ず来る、ね、そういうふうに思ってるので、神様はこの患難期を通していくらかでもたくさんの人、いやできれば全ての人を救いたいというね、そういう思いを達成する。特にユダヤ人が救われるために、神殿に荒らす者が立ったらというんですけれども、ユダヤ人にとってみたら屈辱的な出来事が起こるんです。第三神殿かもしれません。でも聖書をよく読むと聖なるところにと書いてますから、神殿という建物にこだわらなくてもいいのかもしれません。ユダヤ人が一番大事にしている一番清いもの、一番清いものが収められているそこに手をつける悪しき者が、そこに立つ悪しき者が出てきたときに、ユダヤ人たちがそれを見て恐れる。そして恐れるだけじゃなく、神様に助けを求めざるを得なくなる状態になってくる。それがこの患難時代に起こると言われています。そういうふうに患難時代は、いわゆる異邦人にとってもユダヤ人にとってもですね、次に続く千年期にイエス様が地上でこう、治められるための準備の期間ということもできるかもしれません。余談になりますけれども、 ユダヤ人は頑なでと世の中の人は言いますけれども、私たちの祖国である日本人もだいぶ頑なですよね。私も日本のために祈っていますけれども、日本はもう大変な国ですよね。宣教師の先生方がアメリカからヨーロッパからもう何千人という宣教師が、ある先生は命をかけて日本のために命を捧げて、お金も資材も全部捧げて、たくさんの人材もたくさんのお金も、これほどまでに世界中のクリスチャンのお金を食ってきた国はないんじゃないかと思うぐらい、日本という国はこれだけの宣教のエフォートを受けてもまだ福音化が 1% も進んでいないって。私はユダヤ人も患難時代に通るかもしれませんが、日本人も患難時代通るんでしょうか、主よって私も祈ってるんです。どうでしょうかね。でも日本人だって患難時代を通ったら、ああ、あのクリスチャンたちが言っていたイエス様が主だって信じる時がここで来るのかもしれませんよね。でも私はできれば患難時代の前に日本にリバイバルが来ていただいて、日本人が一緒に計画されていただきたいと本当は思っているんですけれども、神様のご計画は本当に深いものがあると思います。3番目にキリストの再臨と千年王国という部分があります。一度空中であって天に昇った私たちはですね、ずっと天でいたらいいんですけれども、千年王国と一緒に帰ってくるというそういう見方を私は習って、そしてそれがもしかしたら現実的だろうなと思っています。なぜならイエス様は私たちと一緒に千年王国を統治する、信じる者たちと一緒に統治するというふうに書いてるんで、一遍また地上に帰ってくるようなそのようなニュアンスがあります。私もよく考えます。一遍地上に帰ってくるんだ、天国行って。私はその千年王国のことを考えました。イエス様と一緒に地上に帰ってきて、イエス様、私が前に教会時代に生きていた時にこうだったこうだったこうだったことを思い出します。でもイエス様、新しくこの地上に帰ってきた時、それが今こんな同じような形か、それとも別な形か、それでも地上って書いてありますから、神様がもう一度地上でその王権を取って、それが御国っていうふうに言う人もいますけれども、その御国の権威を持って来られる時には、私たち多くのことを、ね、納得して見ることができます。イエス様が初臨をされた時にはですよ、ね、ユダヤ人の王だと馬鹿にされて言われたんですけれども、千年王国に帰ってくる時には本当の王様として帰ってこられます。昨日中川先生がテオクラシーではなくて今サタノクラシーになっている、いわゆる悪しき者が、ね、この地上を治めていると言いますけれども、お言葉を返すようですが、私自身はサタンも神様の権威の下にあるから、サタンが全部治めてるんだとは思いませんが、確かにサタンのやつものさばっていると今思っています。しかしそんな中で、この教会時代サタンが、また患難時代サタンやその手下たちが一生懸命混乱や惑わしやしていたとしても、それが全部きれいさっぱり地上から追い出されるのが千年王国の時代で、そしてその苦しみを見てきた私たちは、千年王国地上にもう一度イエス様と帰ってきたときに、イエス様、なんて素晴らしい約束なんですか、なんて素晴らしい時期なんですかと、千年王国を喜びのうちに過ごすことができるでしょう。日本も世界もみんなイエス様のものです。そしてイエス様が日本の各地を訪れてくださいます。ヨーロッパの各地を訪れて、その主の栄光を表してくださいます。部分的には今、私たちのうちに表されているものが、本当に地上で現実として表されてくるんですけれども、でも、それが千年王国の、私の夢です。天から雲に乗って帰ってくるって書いてますけれどもね。孫悟空みたいでしょ。私、最初にこの聖書の箇所を読んだときに、日本語で読んだときにね、イエス様って孫悟空って思ったんです。孫悟空じゃないですよね。よく後で調べてみると、この雲という名詞の前にある前置詞なんかではですね、エピとかですね、円とかいろいろあるんですけれども、その平行記事のマルコの福音書やそういうのを読んでもですね、メタという言葉が用いられているんです。黙示録の中でもこのメタという言葉が使われていますが、エピとかいう言葉はこの 何々の上に座してという意味があるんですけれども、縁とかいう言葉、またメタという言葉は何々と共に伴う、また何々の中にという意味があるんです。ですから雲の上に乗ってっていうのはエピだったら上に乗ってっていう感じでしょうけれど、 直訳でしょうけれども、でもメタとか縁とかが使われている他の箇所を見るとですね、包まれてとかですね、その中に雲の中とか雲に包まれてという感覚があるので、私はそれはただ曇った日にイエス様が来るとか均等雲に乗ってくるとかということではなく、何か雲のようなものに包まれてくる、それは私は神様のご栄光ではないかなと私は思っています。神の栄光が本当に私たちを包み、イエス様の本当にご栄光が包んで、そのご栄光の中に私たちは帰ってくるんだ。そしてそのご栄光が地上に広がっていくことを私たち見るんだ。私たちね、一生懸命神のご栄光を作り出そうとバカな努力をするんです。でもね、神のご栄光は神のものです。神様しか与えられないご栄光があります。私たちが主を信じて神様の御国の技のために一生懸命頑張ります。そこに聖霊様が働いて神様のご栄光の片鱗のようなものを見ることができます。片鱗でもすごいって教会は驚くんです、ね、内村先生のメッセージを聞いて、本当に私たちのできること、そうなんです、できることをするんですけど、できることをすると聖霊様が動いてくださって、その栄光の片鱗を見せてくださる。でもね、皆さんね、片鱗というのはこれっぽっち、包まれてくるっていうのはもっと大きなスケールなんですよ。それは私たちが何をした、私たちがどうこうじゃなくて、神様が共にいて、そして神様から放たれる栄光が私たちと共にあるから、その栄光がそこにあるんだということ、それに乗ってイエス様一緒に帰ってくるんだということを私は考えるときにですね、千年王国も楽しい時間だなと思うようになりました。私の希望だなと思うようになりました。私たちが地上でクリスチャンとして苦しい思い出があったところに、神様もう一度それを塗り替えてくれるような経験をさせてくれるかもしれません。私はクリスチャンになる前にですね、仏教の家に生まれました。初めて教会に行って、イエス様を信じたらどうなるんですかとこう聞いて、そして救いを受けたら、十字架を信じたら永遠の命をもらいますと聞いたときに、私はその言葉を受け取ってお家に帰りました。私性格的にね、考えちゃうんですよ、いろいろね。その日眠れなかったんです。なんで眠れなかったと思います？永遠の命、永遠の命、永遠、永遠、永遠ってずっと考えたんです。私は死ぬのが怖かったんですよ。なんで死ぬのが怖かったと思います？それはね、亡くなってしまったら良いんですけど、死んだらどっかに行ってずっとどっかにいると怖いと思ったんです。仏教的な感覚だと地獄に行く、また極楽に行くとかありますけどね。でも魂は永遠であるっていうのは、それは仏教の中でも言われていることなんですけど、でもずっとレインカネーションみたいにぐるぐるぐるぐる回ってるのか、ずっと地獄みたいなところに行くのか、それともずっと今の生活が続くのか、それだって怖いですよね。でもね、永遠という言葉怖くないですか？もしね、イエス様が誰かわからなかったら、永遠の命だっていらないって私言いたかったんです、その時。いや、むしろ私、永遠なんて言われたって、仏教だって永遠って言ってるし、あ、またか、嫌だと思ったんです。だって永遠に何をするんですか？何するんですか？皆さん、ね、こんな時間だってあーって思うでしょ。でも永遠ですよ皆さん。笑ってますけどね。ある兄弟が言いました、ね、天国に行った兄弟がですね、3時間ぐらい天使とイエス様と、あー素晴らしいって礼拝をこうやっててですね、3時間ぐらいしたら彼がこうムズムズしてくるんですね。時計を見て、イエス様、時間です。私もそうですね、時間です。イエス様に言うんですよ。イエス様にね、時間か、でもお前時間だからどうだって言うんだって。いや、時間ですから私ここで追い飛ばさせていただきます。天国でですよ。 でイエス様も天使もね呆れた顔して追い止まってどこに行くの向こう向こうってどこなんだって顔天国以外には他の場所しかないんですよねってこういう話ですけどでも永遠っていうのはやっぱり神様私たちに何かやること何か考えることまた何か共に私たちを満たしてくれるものがなければ神の栄光と神様ご自身と共にいるその満足と平安がそしてまた天の生活も千年の生活もそして新しい天地に入っていっても神様がそういうものを私たちに見せてくださるイエス様が共に私たちに見せてくださるというそういう期待と信仰と気持ちがなかったらキリスト教の永遠の命っていうのも非常にボケっとしたもので本当に均等ほどのものなんですよ雲なんですよでもその雲は神の栄光だそしてその中にいらっしゃるのはイエス様だと分かった時に私たちが永遠ということをしっかりつかむことができますその永遠の命だったら私は生きることができますイエス様あなたが一緒にいるんだったら私は永遠も素晴らしいと思うことができますよと私は安心して今もう30年以上この信仰を続けています今敬虚と再臨について話をしましたもう残り3分ですけれども最後の神殿これが結論の部分なんです、黙示録のですね20章21章から始まるところですけれども21章のところの聖句をお読みしたいと思います次の開けてくれますか21章の聖句ですね、この図が出てきますこの次の次お願いしますここの箇所をお読みいたします私はこの都の中に神殿を見なかったそれは万物の支配者である神であれる主と子羊とが神の神殿だからである都にはこれを照らす太陽も月もいらないというのは神の栄光が都を照らし子羊が都の明かりだからであると書いてありますアメンでしょうか皆さんもう一つ前の前ウナインテウナインテね、はい、私は最初ね混乱してるとこういうふうに考えるんですこの箇所って千年王国のことを言ってるのかな終わりっていうのはね千年王国の終わりのことを言ってるのかないやそれとも観覧時代の終わりのことを言ってるのかなと思うんですけど黙示録には20章と21章のところで大きなこう、まあ、転換があります大きな変わり目がありますこの地上もこの天も一度崩れてそして新しい都が天から降りてくるというんですその新しい都がこんな感じだと誰かが書いてくださったんですけどだいたい正方形らしいんですねこの都は別名12の都一つでも12なんですよなぜなら12で満ちてるんです12という言葉で満ちてるんです数字で満ちてるんですけども、この一辺がですねこの正方形の一辺がですよ皆さん1万2000スタディオンというんです1万2000スタディオンって皆さんどれくらいの長さか分かりますか1万2000スタディオンというのはだいたい2300キロメートルぐらいの長さ、一辺の長さですよ。の一辺なんです。高さもおそらく2300キロメートルですよ。メートルじゃないですよ。そんな巨大な都が天から降ってきて、地上のどこか、いや、地上じゃないですね。もう地上もなくなりましたから、降りてくると言うんですけど、まあ距離的に言うと、1万2000スタジオンって書いてましたから、私も考えました。1万2000スタジオン、すごいな。2300キロ。ルーマニアからここまで来るのに1500キロでした。ですから帰りにウィーンまでぐらい行って、だいたい2300キロぐらいになるんじゃないかと思いますけど、そんな長い、ね、距離、まあ、そんな長い大きさ、スケールですよね。こういうものを神様、黙示録の21章最後のところで、私たちクリスチャンにポーンと提示してるんです。皆さん、最後に私が2つの希望を、皆さんにお話ししたいと思います。一つは、この最後のエルサレムには神殿がなかったと書いてるんですが、実は神殿がなかったのではなく、神殿はあるんですよね。これを読んでいくと、神ご自身とその子羊が神殿だと書いてるんです。その最後の最後の 形式、最後にたどり着くところは、実は神ご自身とイエス様ご自身が私たちの神殿であり、私たちの中心であり、私たちの光であり、私たちの必要のすべてになるという、そういう系図になっているんだ。何か建物ではない。何か考え方ではない。キリスト教という思想でもない。ものじゃない。イエス様ご自身がっていうんです。私たちは今、教会時代に住んでいます。だから、教会が建物を指したり、また、私たちの肉体を指して、あなたたちもキリストの神殿ですとか聞いています。ですから私たちは形に目を取られますけれども、この新しいエルサレムまで行くと、その形が全部崩れて、残るものはイエス様ご自身と主ご自身というところにまで目を向けるように、この聖書の一番最初の最後のところに私たち書いてあるんですよ。これを見たときに思いました。あ、なんて私たち目に見えるものばっかりに気を取られて、目に見えないもの、父なる神ご自身と子羊なる主イエスって言ったら、この最後のエルサレムが現れる以前にもここにいらっしゃるじゃないですか。皆さんどうですか。イエス様って分かりますよね。イエス様って私たちが見えないけれども信じてついていっていらっしゃる方、私たちと共にいらっしゃる方はここにもいらっしゃる。この最後のステージにもいらっしゃって、まさしくその方が神殿になるっていうステージがあるんです。時代が来るんですけれども、でも本当に今私たちがこの聖書という本を通してですよ、この時代のことまで見ることができる、考えることができるということは、それはすごいことだと皆さん思いませんか。そして私たちが建物だ、あの人だ、この教えだ、こんなんだって言ってることが、皆さんどれくらいちっちゃなことか。神様ご自身がいるんですよ。そして目を閉じてその方に触れていただく、その方に導いていただく、その方に教えていただく、御言葉を通し、そして心の中にその御言葉が神の声として響いてくる、そしてそれを信じ立ち上がり、私たちも毎日毎日今こっちに向かって御国を待ち望む生き方をしていくんですよね。そうですよね。そして二つ目、これ最後なんですけれども、この聖書というのがこの情報をくださっています。そうでしょ。聖書は望遠鏡みたいなものです。聖書はナビみたいなものかもしれません。え？聖書はインターネットを通して、私が日本でいる時もクルージュの街をビデオで見ることができる、どこにでも目があるような、今インターネットでもそれぐらいのことはできるんですけど、実は聖書っていうのはもっとすごいことができる。時を超えてですよ、天地が滅び失せて変わって、新しい新天地エルサレムが、新しいエルサレムが降りてきた、その新しいエルサレムも実はここに書いてあって、そして私たちに考えてみなさいって聖霊様は今与えてくださってるんですよ。私たちはキリストの十字架を通して永遠の命を与えられてるんでしょ。永遠の命を与えられるということは、このエルサレムが天から降ってくるのを皆さん見るんじゃないんですか。見ませんか。それはこの肉体にあってか、私たち霊として挙げられて敬虚された後、千年王国の後にそれを見るのか。いや、見るんですけれども、でもそれを信じているか信じていないか、ね、信じるか信じないかはあなた次第ですというのがありましたけどね、都市伝説じゃないんですよ。聖書は、聖書は真実です。そして聖書は預言者でなくてもですよ、先のことを私たちが見れるようにヨハネを通してこんな先のことまで見てくださって、見させてくださって、そして私たちにそんな先のことまで教えてくださってるんです。このことを私たちどう思いますか。恵みだと思いませんか。皆さん、こんなことがこれから先起こる、次は景挙が起こるんですけどね、でもその景挙が起こるその後に神様がここまで導いてくださる、いや、これから先もずっと導いてくださるっていうことを私たちは聖書から読んでいるのに、なんて私たちのほほんとしてるんでしょう。すごいと思いませんか。皆さん、2300メートルの、ね、 正方形を考えてみてください。ヨーロッパの中に入りますけどね、でもルーマニアからパリぐらいですよ皆さん、一辺が。でもそんな大きいのが私たちの前にドーンと都として示されて、そして私がって神様が声をかけられた時に、私たちはなんて小さな存在なんだ。でもそんななんて小さな存在の私たちにも、十字架というつなぎ目で神様が私たちに手を伸ばし、私たちを私のものだって、十字架を通して私のものだって引き寄せてもらっている、この福音に預かっている今の時代に生きている私たちの命、信仰、人生を感謝していきましょう。信じる人たちは、ね、私はこう信じていると言いましょう皆さん、ね、聖書を読むだけじゃなくて、私はこう思います、私はこう信じていますっていうクリスチャンがもっともっと出てきてほしいと私は思います。一言お祈りします。立ち上がりましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは不思議な方、はじめであり終わりであられる方。天のお父様、どうぞ今私たちの心にあなたが先の先のことまで見せてくださっていることを覚えて感謝いたします。景挙が起こり、千年王国を通し、また新しい新天地に至るまで聖書が語っていることを読むだけで、私たちはこれだけの情報、私たちはこれだけのことを悟ること、見ることができることを覚えて感謝いたします。私たちはただ救われたのではありません。キリストはただ十字架で無駄死にをしたのではありません。私たちを作り変え、私たちを引き上げ、私たちをこの最後の最後まで導くために、あなたは命をかけて私たちをあがなってくださったことを心から感謝いたします。キリストの流された血潮のゆえに、私たちにこのような将来が準備され、あなたは私たちを憐れんでくださるがゆえに、困難から困難の時代から救い、あなたの御怒りからも救い、あなたの御そばに置いてくださることを信仰者として信じます。どうか主よ、来てください。お願いいたします。週末のいろいろなことを聞きますけれども、そのあなたが来られるということ、あなたが私たちを引き上げてくださるというその瞬間は、私たちいつかは分かりませんが、イエス様、それが明日であってもおかしくない、明日であっても大丈夫、神様、そのように毎日毎日悔いなくあなたに会って信仰を持って生きていくクリスチャンとして、私たちを今変えてください。お願いします。聖霊に満たしてください。あなたの知恵に満たしてください。聖書をもっともっと有効に使って、過去に起こったこともこれから起こることも、あなたの知恵によって私たちが解決し、あなたの知恵によってあなたの栄光の片鱗を私たちの人生が見ていくことができるように。しかしなお主よ、あなたの御国が来るときに、片鱗ではなくあなたの栄光そのものが私たちを包んでくださる。それに私たちが耐えうる清さを、本当に私たちが清められてあなたに本当にそぐうものとなるように、どうか神様、私たち一人一人を導いて清めて変えてください。お願いします。今日のこのひとときを心から感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。お座りください。
河内先生、力強いメッセージありがとうございました。ルーマニアの3人の皆さん、日本人と日本を愛してくださって本当にありがとうございます。